皆さん、こんにちは。ウィス・カオルの知れ事がてら、今回も始めていきたいと思います。今回でウィス・カオルの知れ事がてらは21回目になると思うんですが、いつものように、この動画では私、ウィスがですね、知れ事というのはざれ事という意味なんですけれども、知れ事をお話ししがてらですね、背景の動画の方では、私がブレンダーを練習している様子をご覧いただくという、そういう動画になっております。今回お話ししていきたいのは、前回と同じようなテーマでですね、私の個人的な NG ワード、これでは言わないようにしようとかっていうふうに心がけている言葉についてお話ししていきたいなと思ってます。その話の内容に入る前にですね、まずこの動画がどんなことをやってるかっていうことを説明すると、この動画では YouTube にあるブレンダーグールっていう YouTube チャンネルがあるんですけれども、そこの YouTube チャンネルに載っているインターミディエットモデリングチュートリアルっていう中級者向けモデリングチュートリアルっていうのをやっています。これは全部で10回ぐらいの講座に分かれているんですけど、そのうちのおそらく4回目か5回目かの講座をやっているところになります。この回のチュートリアルの目標は、モデリングを UV マッピングして、モデルをアンラップして、それにテクスチャを貼るっていうのが今回の目標です。ただ、UV のアンラップするっていうだけだと、非常に簡単でブレンダーが自動でやってくれるんですけど、それだけだとちょっと足りないので、手動で、まあ、シームっていう、このつなぎ目っていうものがあるんですけど、シームっていうのをモデルに入れてやって、つなぎ目、ができるだけこう見えないように、隠れたところにテクスチャーのつなぎ目が来るように工夫をするっていうようなやり方が解説されてます。それと同時に、もう一つ、ストレッチっていうのをこう可視化する機能がブレンダーにはあって、ストレッチって何かっていうと、テクスチャーっていうのは画像で、その画像をモデルにこうペターっとこう引き伸ばして貼るわけですけど、引き伸ばしてってか、まあ切って貼るわけですけど、切って貼った時に、ちょっとこうミューって引っ張らないと、まあ、画像がこう、なんていうかこうゴムシートみたいな感じでできてるってことを想像すると、テクスチャーっていうゴムシートをこのモデルにニュッと引っ張りながら貼り付けるんですけど、その引っ張りが大きいところ、ストレッチの大きいところはテクスチャーの画像がボケるんですね。数十ピクセルでしかできてない画像をニュッと引っ張って広い面積に貼ってしまうと、そこの解像度が落ちるんで、そのストレッチがあるっていうのは良くないわけです。そのストレッチを可視化して、ここにストレッチがあるから解消した方がいいですよっていうふうに分からせる機能がブレンダーにはあるんですけど、ストレッチを解消するようなやり方っていうか、そのシームの入れ方っていうのも解説されてます。その動画の中ではそれが基本的なテーマなんですけど、僕は今 Google Chrome でいろんなことを検索してますが、そもそも動画で説明されている UI が僕のブレンダーでは少なくとも表示されてくれなくてですね。テクスチャー、画像をテクスチャーで読み込むっていう機能がどこにも見当たらなくって、どうやったらいいのか全然わからず、それを探すっていうところから始めてですね、結構手間取ってしまいました。そのせいでこの動画はちょっと長めになってますね。普段の仕事がてらの動画は、まあ、大体40分から50分ぐらいっていうようなことを、まあ、イメージしてやってるわけではないんですけど、まあ、偶然大体それぐらいの長さになってるっていう感じなんですけど、短いのもありますしね。なので、そんぐらいの時間を目指してやってるわけじゃないんですけど、大体そんぐらいの長さなんですけど、ただ今回は1時間11分、70分というすごく長い動画になってます。まあ、で、とはいえ、この動画の方はじっくり見ていただいてもまあもちろんいいですし、僕がブレンダーを練習する際に直面する困難がまさにこれ、チュートリアルの動画で出てきた UI が全然見つからなくて困るっていうのはよくあることだと思うんですけど、まあそんなようなことをですね、ブレンダーの初心者である私がですね、ブレンダーの練習しているときにこういった困難に直面するよみたいなところをですね、皆さんと共有して、新しいソフトウェアの練習って大変だよねっていうことを皆さんと共有したいなっていうのがこの動画の目的の一つなので、まさにそれができるような内容というか動画になってますが、それはそれとして、 この動画は知れ事がてらなので、知れ事とついでに動画っていうような位置づけにはなってるんですけど、で、どんなお話、知れ事でお話ししていきたいかなと思うと、冒頭にも宣言した通りですね、今回も僕の個人的な NG ワードについてお話ししていきたいなと思ってます。前回の知れ事がてら20回目だと思うんですけど、そこでもですね、僕の個人的 NG ワードについて、僕が個人的に言わないようにしている単語について、まあ1時間ぐらい喋りました。何を禁止してるかっていうと、前回お話ししたのは理系文系っていう言葉ですね。理系文系って言葉は僕は良くないなと思っていて、言わないように心がけてるし、見ないようにもできるだけ心がけてるんですね。理系文系とかってタイトルについている、なんか花尾さんって YouTuber いますけど、理系ホイホイとかっていう動画作ってますけど、僕はそういうのはできるだけ見ないようにしてるとかっていう、ちょっと細かいのもあるんですけど、まあそれはともかくとして、僕は理系文系って言葉を使わないようにしてるし、見ないようにしてるんですね。っていうのは、前回もお話ししたんですけど、マザー・テレサの言葉で僕が非常に感銘を受けて共感しているものがありまして、どういうものかというとですね、マザー・テレサの格言としてあるのがですね、ここから引用ですね。
思考に気をつけなさい。それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい。それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい。それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい。それはいつか性格になるから。性格に気をつけなさい。それはいつか運命になるから。
っていう言葉をマザー・テレサが言ってるんですね。で、僕はそれに、この言葉にすごく共感していて、まさに僕の行動指針、僕が個人的に NG ワードをなぜ設定しているのかっていうのが、まさにここに根拠があるわけですけど、これにすごく共感していて、言葉遣いには気をつけようっていうふうに意識してるんですね。いい言葉を使っていたり、いい思考をしていれば、それはいつかいい行動につながり、いい行動はいい習慣を作って、いい習慣はいい性格につながって、いい性格はいい運命をあなたにもたらしてくれますっていう、そういう願意がありますし、反対に悪い思考習慣とか悪い言葉を使っていると、それはいつか悪い行動になり、悪い行動は悪い習慣を作ってしまって、悪い習慣は悪い性格を導いて、悪い性格を持った人は悪い運命をたどってしまいますよっていう、そういう願意がありますね。で、まさに僕はその通りだなと思っていて、やっぱり考えること、思考っていうのは自分の使う言葉に強く規定されますよね。例えば英語と日本語ってありますけど、まあフランス語でも韓国語でもいっぱいありますけど、使ってる言語によって自分の考え方っていうのが変わるっていうのは割と主に研究されていることで、例えばちょっとロシア語のマーカっていうのが何だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、ですね、認知心理学の実験で有名なのがあるんですけど、ロシア語のマーカー、これでちょっとわかりそうですね。今ちょっとググってるんでごめんなさい。話の段取りが良くないですが、ちょっと 正しくググってないので、ちょっと正確に話ができないんですけど、マーカーペンってありますよね。蛍光ペンみたいなやつ。マーカーペン、いろんなマーカーペンがありますけど、写真にマーカーペンとか、ボールペンとか、クリップとか、マウスとか、シャーペンとか、ちょっとごめんなさい、うろ覚えで喋るんで全然間違ってる可能性がありますけど、ポイントとしては最後にまとめるんで、そこが言いたいことなんですけど、ある実験があって、使ってる言語によって、その人の思考のフレームワークっていうのは使う言語に依存しますよってことが言いたいんですけど、それを実証したある実験で、マーカーとかボールペンとかクリップとか、まあそういう文房具類が写った写真を見せますと。それをいろんな言語を使う、いろんな言語話者、日本語話者とか英語話者とかロシア語話者とか中国語話者とか、そういういろんな言語を使う人に見せるんですね。で、そういった人たちに、マーカー、を見てくださいって言うんですね。それぞれの言語で。で、日本語ではマーカーのことをマーカーって言うし、英語では MARKER って書きますし、まあ中国語とか韓国語とかフランス語でそれぞれ何て言うかわかんないですけど、ロシア語では、確かマーカーにすごく発音の近い単語があるらしいんですね。それが、ちょっと僕全く覚えてないんで忘れちゃいましたけど、色の赤っていう言葉がマーカーに近いんだったような気がするんですけど、全然違いますね。何だったか、なんかがマーカーに発音が近いんですね。なので、日本人にも、アメリカ人とかその英語話者でも、日本語話者でも、フランス語話者でも、マーカーを見てくださいって言われた被験者は、マーカーをピッと見るんですけど、ロシア語話者だけは、マーカーを見てくださいって言われると、その、日本語で言う普通のマーカー、蛍光ペンみたいなものと、あと、ロシア語の中に含まれているマーカーに発音の近いものに視点が一瞬移るらしいんですね。なので思考の習慣、使う言語によって思考のフレームワークが異なるから、同じ指示を聞いたとしても行動とか反応が異なる場合があるっていうことをこう突き止めた研究なんですけど、ごめんなさい、これ正しいのは後でググって概要欄に貼っておきますね。それっぽいものがあるんですね。これ全然間違ってると思うんで、正しい情報は後で探して貼っときますが、まあそんなものがありますと。なので、それはまあ一つの例としてもですね、僕の言いたかったことは、実験の具体的なセッティングではなくって、その実験の結論なんですけど、人間は使う言語によって思考のフレームワークが異なるよっていうことがあるわけですよ。それはだから科学的にも証明されてるし、マザーテレサも言ってるわけですね。思考習慣とか使う言葉によってあなたの運命が変わるから、運命が変わるっていうのはとても大げさですけど、科学でそこまでフォローできるかどうかわかんないですけど、少なくとも思考習慣とか言語によってあなたの行動が変わりますってことはまあ明らかなわけですね。で、そこ引いては運命につながっていきますよっていうのがマザーテレサですけど、まあ、とにかく僕がどうして言葉遣いをに注意したいか、気をつけたいかというとですね、自分としては望まない思考習慣を固定化するような言葉遣いをしてしまうことによって、自分としては期待しない、望まない思考習慣が自分に身についてしまうことを防ぐために、自分で NG ワードっていうのを設定してるんですね。で、それがまさに理系文系って言葉なんですね。理系文系っていう言葉を使う人は使うと思うんですけど、その言葉によって、暗黙的に導かれる思考習慣としては、学問は理系文系っていうものに大体二つに大別できるっていうような誤った認識が定着してしまうと思ってます。というか、それが誤ってるかどうかさておき、僕としてはそういうふうに考えたくないと思ってるんですね。学問は単純に二つに分類できると僕は考えたくないので、理系文系って言葉を使わないようにしようと思ってます。で、もう一つさらに、理系文系って言葉を使うことによって、人間は理系と文系に分けられるっていう風な考え方も導かれてしまう気がするんですね。僕は人間が理系と文系に分類できるとは思いたくないので、理系文系って言葉を使わないようにしたいです。人間が理系と文系に分類できるっていう考えることの何がデメリットかというと、これ前回の話と共通してるんでおさらいなんですけど、何がデメリットかというと、 まずその1はセルフハンディキャッピングしてしまうんですね。何かというと、僕は理系だから哲学については理解できないとか、僕は文系だからプログラミングはできないとか、そんな感じで自分が理系だから何々ができないっていう風に自分を制限してしまうんですね。それってすごくもったいないことで、あなたは理系でも文系でも何でもないんだから、もし理解したいけど手の届かないと思ってるものがあったとしても、理解したいんであればそれに積極的に挑戦するべきだと僕は考えるので、理系だからできないとか、文系だからできないっていうことはないと思うんですね。なので自分の限界を自分で決めないためにも、自分は理系だとか、自分は文系だとかって考えたくないなって思ってるのが一個と、もう一つは、自分ができないことの言い訳にする。自分を制限してしまうっていう、諦めを、両方とも諦めなんですけど、自分を制限してしまうっていうものの他に、自分ができないことを開き直るっていうような負の側面もあると思っていて、僕は理系だから、世界史についてはあんまり理解が薄いんだよね、とかって言って、せっかく、例えば、海外旅行に行って観光するときに、楽しめるものも楽しめないっていうのももったいないですし、あるいは逆に、僕は文系だから、小難しい物理の仕組みについてはわかんないけど、とかって言って、機械の仕組みについて理解をしないとか、電気とかプログラミングとか、統計処理とか何でもいいですけど、そういうものについて理解を示さないというか、それを自分が理解してないことを正当化するみたいな理由で使ったりすることもあると思うんですけど、それも僕は良くないと思っていて、そういう言葉遣いを借りるならば僕は理系の人間ではあるんですけど、だからといって世界史を勉強しなくていいとは思ってないですし、世界史に理解が不足していることを別にそれでいいとも思ってないんですね。まあ理解が不足しているのは事実ですけど、かといって僕は理系だから世界史知らないのは当たり前だとは思ってないんですね。勉強してないっていう僕の、まあなんていうか努力不足によって世界史の理解が不足しているんであって、理系だから世界史について知らないのは当たり前みたいな開き直りは僕はないんですね。ないというかないように心がけてるんですね。なので、まあそういったいろんな意味で理系文系っていう言葉を使うことによって、僕は避けるべき思考習慣とか思考形態とか学問とかに対する態度を身につけないように気をつけてるっていうそういう側面があるんですね。それについては前回もお話しした通りでもっと詳しく喋ってますけど、今回話していきたいのは、それとは別に、もう少しいくつか僕の個人的 NG ワードがあるんで、それについて話していきたいと思います。もう18分喋りましたが、ここからやっと新しい単語についてお話ししていきます。一つ、僕が禁止してるというか、言わないようにしてるっていうのが、ハーフっていう言葉ですね。ハーフっていう言葉は、ピザのハーフ&ハーフとかありますけど、そういう単純に2分の1だっていうことを言うためのハーフではなくって、日本人と外国人のハーフっていう意味のハーフですね。僕はそれを言わないようにしています。ハーフっていう言葉を使うことによって、それがどんな思考習慣を、思考のフレームワークをその人に植え付けているかっていうことについて、僕は考えたときに、ああ、僕はそういう思考習慣とか思考のフレームワークを自分の中に固定化したくないなって思ったので、よし、じゃあハーフは僕は言わないようにしようと思ったんですね。じゃあ、どんな思考習慣とか思考のフレームワークをハーフっていう言葉がもたらしていると、僕が想像するかといえばですね、本当にそれが合ってるかどうかわかんないですけど、少なくとも僕はハーフっていう言葉がそういう思考習慣をもたらしてしまうと思ったので、そういうふうに考えているっていう、ただ僕はそう考えるというものだと思って理解してくださいね。僕の考えていることが絶対に正しいと思って、だから皆さんもそうするべきだとか、この考え方に従うべきだという意味ではないので、僕はこう考えてますよっていう、ただそれだけなので、あんまりこう深刻に捉えないでくださいね。これは知れ事なのであくまで。で、ディスクレーマーを言ったところで、ハーフっていう言葉がどういう思考習慣をもたらすかってことについて僕の考えを述べていきたいんですけど、 ハーフっていう言葉がもたらす思考習慣って、見た目で日本人かどうか区別できるっていう思考習慣をもたらしてると思うんですね。っていうのは、見ただけで、あの人ハーフだねとか、ハーフっぽいねとか、ハーフっぽくないねとか言うと思うんですけど、それってつまり、日本人ならば日本人らしい見た目をしていて当たり前だという前提がこの言葉には含まれている気がするんですね。それっておかしくって、例えば、たくさん移民が来ている国の代表として、僕はアメリカのことよく知らないんで想像で喋っちゃってる面もありますけど、でもまあ想像で喋っちゃうとですね、アメリカって移民がたくさんいる国だと思うんですね。なので、アメリカで、アメリカの例えばこう通りに立って、その辺を歩いている人を見たときに、あの人はアメリカ人だとか、あの人はアメリカ人とフランス人のハーフだとか、あの人はアメリカ人と中国人のハーフだとか、例えば、あの人は観光客だとか、そういったことってわからないはずだと思うんですね、アメリカでは。それはなぜなら、アメリカにはいろんな国からの人が来ていて、いろんな、なんていうか、こう、外見の人がいて、背の高い人も低い人もいれば、鼻の高い人も低い人もいれば、肌の色が濃い人も薄い人もいれば、様々ですよね。太った人も痩せた人も様々。まあ、太った痩せたは日本にもいますけど、そういう単純な話ではなくって、本当にいろんな人がいるわけですよ。なので、アメリカ人がというか、例えば僕がですね、アメリカのどっかの通りに立って、その辺の人を見たときに、あの人はアメリカ人だとか、あの人はアメリカ人と、例えばタイ人のハーフだなとかってわかんないと思うんですね。わからないはずだと思うんですね。なので、ハーフっていう言葉が普及してるのは、日本の特殊性を反映してるんだなと僕は考えてるんですね。というのは、あの人はハーフだって、あの人はハーフっぽいねとか、日本人だけどハーフっぽいねとかっていう言葉って日本で言われることがあると思うんですけど、それってつまり日本人かどうか、あるいは純日本人かどうかは見た目によって判断ができるという前提がハーフっていう言葉を使う人の中にはあるんですよね。僕はそれって良くないなと思っていて、例えば親が、まあそもそも僕は国籍っていう概念にもちょっとまあどうなのっていう風な気がしてるんですけど、そこまで前提を疑ってしまうと話がややこしくなるんで、一旦ちょっと話は浅いところに留めますけど、例えば、あの人がハーフです。例えば A さんはハーフだよねーって話はしたとするじゃないですか。それってどういうことを意味してるかっていうと、日本人と外国人の子供であるっていう意味ですよね、ハーフって。そんなに大事なことですかね、ハーフであるかどうかって。そもそも、ハーフっていう言葉は、ハーフかハーフでないかを特定するために存在する言葉じゃないですか。リンゴっていう言葉は、リンゴかリンゴでないかを区別するためにリンゴっていう言葉があるわけですけど、ハーフっていう言葉、だから、日本人っていうものと、日本人と外国人の子供、なんかもうちょっと整理して言うと、日本人と外国人の子供、日本人と外国人の間に生まれた子供、それがハーフですけど、と、日本人と日本人の間に生まれた子供、それはハーフじゃないですね。あるいは外国人と外国人の間に生まれた子供のこともハーフとは呼ばないと思いますけど、とにかく、日本人と外国人の間に生まれた子供のことを指す用語としてハーフって存在してますけど、それを特定する必要ってありますかね、本当に。僕はそれをいちいち名前をつけて特定する必要性はないと思っていて、なぜなら、それはとてもどうでもいいことだからというか、とても重要なことだとは僕には思えないんですね。アメリカのことを例に出してるくせにアメリカのことはよく知らないんで想像で語りますけど、でも、そういう、こう、移民のたくさんいるところな、そのコスモポリタンなところでは、その A さんの親が何人と何人なのかっていうのは全然こう意識されてないと思うんですよ。まあ、この人はアジアっぽい見た目だなとか、この人は西洋諸国っぽい見た目だなとか、この人は東南アジアだなとか、 この人はアフリカ系だなとかっていう、そういうのはあると思いますけど、でも国籍に基づいて、こいつの親はイタリア人で、父親はイタリア人で、母親はロシア人とか、そんなことを考えながら、ハーフっていう言葉を使わないと思うんですね、アメリカでは。アメリカがどうかってことはそんなに重要ではなくって、そもそも、なんていうか、人的な流動性の高い地域においては、ハーフっていう言葉は存在しない。なぜなら、そんなことを区別する必要性がないから、存在しないと想像するんですね。これは想像ですよ。なのでわからないですけど、日本の中で、日本語の中にハーフっていう言葉がなぜあるのかというと、日本は人的流動性が低くって、日本人と外国人の子供は珍しいという前提に立つので、それをわざわざ区別するためにハーフって言葉が存在してるんだなと僕は感じるんですね。で、しかも、そのハーフっぽいとか、ハーフっぽくないとか、あの人はハーフだねとか、あの人ハーフだったんだとか、そういう言葉が存在するのって、つまり日本人は見た目で日本人かどうか判断できるという前提に立ってるんですよね。すごく外見至上主義な発想だなと僕は思うんですね。外見至上主義で、要するに僕はそれを良くない発想だなと思ってるんですね。日本人が日本人であることが外見で判断できるっておかしな話で、日本人が日本人であるかどうかっていうのは、国籍っていう紙に書かれた情報が国籍を規定するわけですけど、日本人の日本人らしさを外見に求めるのって、僕はなんか矛盾してるっていうか、こう、ちぐはぐだなって感じるんですね。なので、ハーフっていう言葉は言いたくないなと思ってます。例えばアメリカばっかり例に出して恐縮ですけど、アメリカは問題ではなくって、人的流動性の高い地域ってことですね。多分エルサレムとか多分もしかしたらそうなのかもしれないので、そこでもいいんですけど、だからともかくアメリカかどうかってことはともかく、人的な流動性の高い地域であればっていうことを言いたいんですけど、人的流動性の高い地域であれば、いろんな出自を持つ人が等しく活躍している地域っていう意味ですね、これは。そういった場所では、この人は、アメリカ人でしょう。まあだから、そのアメリカ人でしょうかっていう質問文を作るために、例としてアメリカを挙げてしまうんですけど、アメリカで、例えば、写真を見せて、さてこの人アメリカ人でしょうかどうでしょうかっていうクイズを出したとしたら、そんなのわかるわけないじゃんっていう言葉が返ってくると思うんですよね。なぜなら、アメリカにはいろんな見た目の人がいて、いろんな出自、起源って言わないですよね、日本語で。出自って言うんですかね。いろんな出自を持つ人が存在しているのが当然なので、見た目でアメリカ人かどうか判定するのなんて無理に決まってるじゃんっていう前提があると思うんですよね。なので、写真を見ただけで、いや、そんなのわからないよって、そんなアメリカ人かもしれないし、アメリカ人じゃないかもしれないし、むしろ、その質問によって俺からどういう答えを引き出したいんだ、お前は、みたいな。何させたいんだ俺にみたいな感じで、逆にこう不信がられるような気がするんですけど、見た目によって国籍がわかるなんていうのはおかしいっていう前提が生まれる気がするんですよね。人的流動性の高い地域においては。でも日本ってある種人的流動性が低くって、単民族国家だとかって言ったりしますけど、単民族、本当に単民族かどうかっていうのは微妙な問題だと僕は思ってますけど、まあそういった感じで、まあなんとなく日本人は大体同じ見た目で、大体同じ性質でみたいな、一億総中流社会みたいな、なんかそういう発想も相まって、なんか日本人はみんな一緒だよねって、見た目が違う人がいたら、その人はハーフだよねみたいな発想になってしまってると思うんですね。ハーフっていう言葉は、日本人はみんな同じ見た目であるという前提に立ってる気がするんですよね。だから、ちょっと見た目が違う人にはハーフっていう、わざわざ違う呼び名を与えてるような気がするんですよね。僕はそういうふうに考えたくないので、ハーフっていう言葉は使わないようにしたい。日本人がすべて同じ見た目とは限らないし、なんなら、 日本人っていう、日本国籍っていう、その情報、それすらも、まあ、紙の上に書かれた情報に過ぎなくって、何人かどうかっていうのはそんなに重要じゃなくって、その人の親が日本人と外国人であるっていうことも、そんなに重要な情報じゃないので、僕はそれをあえて重要視しないぞという決意表明で、ハーフっていう言葉を自分的禁止ワードにしてるんですね。そうすると、あの人ハーフだなーって僕が仮に思ったとしても言わないようにすることによって僕の思考のフレームワークに足かせが作られるわけですよ。ハーフって言いたい時にハーフって言えないわけですね。それが起こることによってどういういいことがあるかっていうと、ハーフって言えないことによって僕はそのハーフかどうかに関する発言をしないことができるわけですよ。そうするとハーフかどうかについての発言をしないことによってその言葉、つまり言わないっていう選択が僕の行動を作って、その行動が僕の習慣を作って、僕の習慣が僕の性格を作って、僕の運命を作ってくれると思ってるんですね。なので日本人はすべからくは誤用ですね。日本人はすべて大体同じ見た目であって、ちょっと見た目の違う日本人をハーフであるみたいな、そういった前提とか、親の国籍が異なる場合には別の名称を与えるべきであるとかっていう発想を僕は持ちたくないので、意識的にハーフっていう言葉を禁止ワードにしてます。で、この動画の中では僕がなぜそう考えるかっていうことを説明するためにハーフハーフ言いまくってますけど、僕はそう、こういった文脈でなければハーフって言葉は言わないように心がけてるんで、きっと言ってないと思います。っていうのが一つ目の僕の個人的禁止ワードですね。個人的 NG ワードでした。他にもいくつか個人的 NG ワードがあって、こんなにたくさん詳しく一個ずつ喋ってると時間がなくなっちゃいますけど、もう一つ喋りたいのは、普通っていう言葉ですね。これも同じで、何が普通かっていうのは微妙なので、普通はこうするとか、あの人は普通だとかっていう言葉はあんまり言いたくないなっていうふうな気がしてるんですね。なので、普通って言いたいときは、その、僕が普通っていう言葉を使って表現したかった内容を別の言葉で定義し直すっていうことをしようと思ってます。これは結構重要で、他にも例があって、しっかりとかちゃんとっていう言葉も僕は割と NG ワードとして言わないようにしてるんですね。しっかりするとか、ちゃんとするとか、しっかりしなさいとか、ちゃんとしなさいとかって、言いますけど、その言葉によって本当に相手に命令したいことは何ですかって言われた時に、例えば親が子供に向かって、
もう何やってるのちゃんとしなさい
って言ったとするじゃないですか。でもそのちゃんとしなさいっていう言葉によって親が子供にさせたかった行動は何かっていうことを考えると結構難しくないですか。そのちゃんとしなさいっていう言葉によって食べ物をこぼさないでくださいっていうことが言いたかったのか、あるいは、まっすぐ立ちなさいっていうことが言いたかったのか、あるいは、今は死後を慎みなさいって言いたかったのかわかんないですけど、まあそれ文脈によるからあれですけど、とにかく、ちゃんとしなさいっていう言葉は、すごくざっくりした表現ですよね。結局その言葉によって何が言いたかったのか、何があなたの思うちゃんとなのかっていうことについて、全然考えてないわけですよ。考えずに使える、まあある種便利ワードなわけですね。だからやばいもそうですよね。やばいっていう言葉によって何が表現したかったかっていうのは、あまり深く考えなくてもやばいは万能なので使えてしまうじゃないですか。そうすることによって思考の解像度が下がるんですよね。すごくざっくりして適当に使えてしまうという。まあだからある種便利な言葉なわけですけど、ちゃんととかしっかりもそうですね。なんかやばいは日本語の乱れだとかって言ったりしますけど、やばいとかエモいとかは日本語の乱れだって言いますけど、でもちゃんととかしっかりっていう言葉も日本語の乱れだと僕は見なしていいと思ってるんですね。っていうのは、ちゃんととかしっかりっていう言葉は実は内容が伴ってなくって、それによって表現される意味っていうのは実はあまり定義されてないんですよね。ぼんやりしてるんですよね。やばいと同じですよね、これって。やばいっていう言葉もなんか文脈によって様々に解釈されるけど、やばいが単体で使われると結局それそのものが何を意味してるかっていうのは結構空虚で、こう定義されてないじゃないですか。 同じで、やばいとか、ちゃんととか、しっかりとか、そういった言葉って、なんかまともに聞こえるんですけど、まあやばいはまともに聞こえないかもしれないですけど、まあ少なくともちゃんとしなさいとか、しっかりしなさいって言った時の、ちゃんととかしっかりっていう言葉って、なんだか中身が伴ってまともっぽく聞こえるんだけど、実はよく考えてみると、その言葉によって具体的に何を意味してるのかっていうことについて全く明示してない、すごく曖昧な言葉ですよね。なので、僕はそのちゃんととかしっかりっていう言葉は禁止した方がいいなと思って、禁止した方がいいなっていうのは皆さんに対してちゃんとって言うなっていうことを強制するって意味ではなくて自分に対してってことですけど、僕は僕に対してしっかりっていう言葉は使わないようにしなさいとか、ちゃんとっていう言葉を使わないようにしようと思ってるんですね。そうすることによって、例えば、ちゃんとしろよとか、しっかりしろよって僕が相手に対して何か言いたかった時に、僕がその言葉、そのちゃんとっていう言葉によって意図したかった、相手にしてもらいたい行動っていうのが、もっとよく解像度高く細かく定義できると思うんですね。ちゃんとしろよって言ったら、例えば、提出期限守ってくれよとか、あるいは、時間通りに来なさいよとか、しっかりしろよって言った時に、なんだろうな。例えば、すべての書類を一部ごとにホチキスで止めろよって言いたかったとか、わかんないですけど、とにかく、ちゃんとしろよっていう言葉は非常にざっくりとしてて、その言葉によって言いたかったことって、本当はもうちょっと解像度高く表現できるはずなんですよね。ちゃんとしろとかしっかりしろっていう言葉は便利なので、それを使い続けていると、だんだんだんだん、マザー・テレサの言ってる通りで、思考の解像度って荒くなってしまうと思うんですね。僕はそれを避ける意味で、ちゃんととかしっかりっていう言葉は使わないようにしたいなと思ってます。普通もそうですね。何が普通なのかっていうのは、人によって異なるわけで、なので、普通っていう言葉を、まあ使いたくなったとして、その使いたくなった場面で僕がその普通っていうことによって何を表現したいのかっていうのをもう少し解像度高く表現するべきだなと思ってるんですね。なので僕は普通とかちゃんととかしっかりとかっていう言葉は基本的には NG ワードとして自分としては言わないようにしようと思っていて、そういった言葉は便利すぎるがゆえに思考の解像度を下げてしまう言葉だと思ってるんですね。なので思考の解像度を高くいつでもシャープに物事を考えられるようにするためにちゃんととかしっかりっていう言葉を避けて、もしそう言いたくなった場合にはそのちゃんととかしっかりとかいう言葉によって何を意味したかったかっていうのを別の言葉で詳しく詳細に話せるようになっておくべきだなと僕は思っているので、意識的にちゃんととかしっかりっていう言葉は禁止するんですね、僕は自分で。結構これって変わった取り組みなような気もするんですけど、でも結構普遍的というか重要で、ツイッターのスピカさんっていう人がいるんですけど、僕はフォローしてるんですけど、その人はなんか面白い、世界の統計をツイートするアカウントなんですけど、なんか時々政治的経済的な発言もあったりしますけど、まあでも結構そういう社会的な人で、社会的な内容をツイートするアカウントなんですけど、日々の雑事をツイートしてるっていう感じではなくって、社会に関する何かをツイートしてるアカウントなんですけど、その人が時々言ってるのが、ちゃんととかしっかりっていう言葉は非常にざっくりしてて、その言葉を使う人自体がちゃんとによって何を意味してるのかは、実は自覚的でないということを指摘してるんですね。で、僕はそのツイートを見る前から、この考え方を持っていたんですけど、まさか全く同じ考え方をしている人がいるとは思わずに、そのツイートを見た時にすごくびっくりしたんですよね。ああ、僕と同じこと言ってるじゃん、みたいな感じで、すごく驚いたっていうか、感心したっていうか、まさか、まあ、ちゃんととかしっかりって言葉って解像度低いよなぁと、もともと思ってはいたものの、本当に完全に同じ考え方をする人がいるっていうことで、なんかびっくりしたし、感動したんですよね。でもやっぱり、だからこそ僕の一人よがり、まあ結局誰かに強制するわけではないんで、一人よがりだったとしても構わないとは思いますけど、僕が僕に制限を課してるだけなんでね、構わないとは思いますけど、 でも僕が僕に課してる制限はそんなになんていうか口頭無形なものではなくって、それなりに妥当な制限を自分に課してるなっていう風に自分で自分の制限をこう客観的に評価できたんで嬉しかったんですけど、とにかく、まあだから皆さんが、これを聞いてる皆さんがですね、ちゃんととかしっかりっていう言葉を言わないようにしようって思ってくれたら、まあそれはそれでいいことだと僕は評価しますけど、別に思わなくっても全然いいと思います。ちゃんととかしっかりって言葉は便利だから、これからも使っていきたいっていうんだったら、それはそれで全然構わないと思いますけど、でも、僕が僕に対して課している足かせ、個人的 NG ワードが、ちゃんととかしっかりっていうのを制限することはそれなりに妥当なんだなっていうことをそのスピカさんのツイート見たときに思って、ああよかったよかった、僕はいい思考習慣を身につけようと努力してるんだな、少なくともいいかどうかともかく僕が望む思考習慣を僕に身につけようとすることができてるというふうに思いましたね。他にもあって、もう一つは本来っていう言葉なんですよね。本来っていう言葉は全面的に禁止するべきかっていうとそんなことはないと思うんですけど、けど本来っていう言葉がなんかこう誤って使われてるシーンがあるなっていうのを僕は感じていて、全面禁止というわけではないんですね。僕は理系文系っていう言葉もどうしても使わなければならない場面においては必要な、なんかこう誤解されない文脈で使うことはいいと思うんですけど、ハーフもそうですね。で、しっかりもそうですけど、本来っていう言葉も誤った使い方をしなければ、この個人的 NG ワードは例外として認めるっていうふうに僕は思ってるんですけど、でも本来っていう言葉もなかなかこういい加減に使われている言葉だなと思ってます。どういうふうに使われるかっていうと、 A というのは本来何々であるんだから何々であるべきだっていうふうにして使われることが多い気がするんですね。本来、本来っていうのは昔はそうでしたっていう言葉ですよね。本来って、なんか例えば
ペンという言葉は本来羽を意味していました
っていうのは、ペンという言葉はかつては羽というものを意味していた単語でしたっていう意味ですよね。けど、なんかでも本来っていう言葉をなんかこう声高に主張する言葉のうちのいくつかは、本来そうだったんだから、つまり昔はそうだったんだから今もそうあるべきだみたいな雰囲気で本来っていう言葉を使うことが多い気がするんですね。例えば地鎮祭というのは本来その土地の神様に対してやるものであったんだから、なんていうか、地鎮祭の省略は認められないとかちょっとわかんないんですけど、なんかとにかく本来 A であったのだから今もそうあるべきだっていう文脈で本来っていう人って結構いると思うんですよね。で、僕はそれは本来という言葉の悪しき側面だなって感じてるんですね。なぜなら、かつてそうであったから今もそうであるべきだっていう主張は実は常に真ではなくって、そうではない場合が往々にしてあると思うんですね。それがまさにペンですけど、本来ペンという単語は羽を意味していました。だから今もペンは羽を意味するためだけに使われるべきだっていう主張があったら、なんか口頭無形だって感じますよね。文章の中では本来っていう言葉は間違って使われてないんですね。けど、最終的に意味してることはなんか口頭無形なおかしなことを意味してますよね。本来そうだったんだから、つまり昔はそうだったんだから今もそうあるべきだっていうのは常に真ではないわけですよ。ペンの例で明らかなように。だけど、例えば本来日本人というのはとかって言った時に、そうするとまあ過去の日本人の習慣について語るだけであればそれでいいですけど、それにとどまらずに本来日本人というのは A であったのだから日本人は今も A であるべきだっていう風な文章が続いてしまうと、なんかおかしなことが起きるんですよね。あと別に何でもいいですけど、本来フランス人というのはとか、本来日本語というのはとか、何でもいいですけど、昔はそうであったんだから今もそうであるべきだっていう文脈で本来を使っちゃうのは僕は良くないと思ってるんですね。なので、本来っていう言葉は基本的には禁止ワードにしようと僕は思ってます。過去そうであったかどうかと、今どうあるべきかっていうことは、実は もちろん関係する場面もありますけど、関係しない場面もあるので、過去どうであったかが、今どうであるべきかっていうことには、必ずしも直結しないんですね。もちろん直結する場面もありますけど、必ずしも直結しないんですね。なので、本来っていう言葉を、こう、強く主張するのは、そんなに筋が良くないかなと思ってます。なんかこう、本来っていう言葉が、今どうあるべきかを議論するときに、本来とか、昔からとか、なんかそういう言葉を使ってしまうのは、こう、思考のフレームワークを固定化してしまうことになる。結局、ゼロベースで今合理的かどうかっていうことを考えなきゃいけないときに、昔どうだったっていうことが足かせになってしまうのは良くないと僕は思ってるので、本来っていう言葉を、誤用ではないですけど、悪用しないように、まあ僕の視点から見ると悪用なんですけど、まあもちろん悪用ではないかもしれないですけど、でもそういった文脈で使わないように、本来どうだったから今もそうあるべきだっていう文脈で使わないようにするために、僕は意識的に本来っていう言葉を自分の中で禁止ワードにしてます。なんか例えば本来祇園祭りというのはとか、本来ねぶたというのはとか、そういうのって本来もともとそうだったんだから今もそうなべきだっていう風に使われることありますよね。まあ、もちろん全然そうじゃない文脈もありますけど、本来なんだろうな、ねぶたは何だったんですかね。ちょっとねぶたのこと詳しく知らないのであれですけど、ちょっと難しいですね。僕はそういう本来の使い方をしてこなかった人なので、あんまりその、本来 A だったから A であるべきだっていう、今も A であるべきだ式の例文が思いつかないんですけど、まあ、この思いつかないことは僕にとっていいことなんですけど、喜ばしいことなんですけど、ちょっと思いつかないんですけど、まあ、とにかく、そうだな。例えば、本来家族というものは男が外に出て働いて稼ぎ、女が家庭を支えるものなんだっていう言葉、主張、そういう文があったとするじゃないですか。その文って、まあそもそも本来もそうだったかどうか、かつてがそうだったかどうかもちょっと怪しいですけど、でもまあ、かつてそうだったということが正しかったとしても、今もそうあるべきだとは限らないですよね。この例文は良くないですね。そもそも昔においても成立してないような気がするんで、ちょっと例文として良くない気がしますけど、なんだろうな。例えば、本来、学問というのは、高貴な人にのみ許されるものであったとか、なんかそういうのって、でも今は学問は多くの人に開かれるべきだっていうふうに僕は感じてますけど、まあ、ちょっと難しいですね。とにかく、本来、何々なんだから、何々であるべきだ、式の論理は僕は使わないようにしたいっていうそういうことです。なぜなら、かつて、どうであったかと、今どうあるべきかっていうのが、必ずしも同じではないからですね。という、まあそんな感じです。と、他にもですね、まあ他にもって言って、結構僕はたくさん自分で禁止ワードを持ってるんですけど、もう一つ例を挙げるなら、社会人っていう言葉ですね。僕は社会人っていう言葉も個人的な禁止ワードにしてます。社会人何年目みたいな言葉ってよくありますよね。その社会人何年目っていう言葉によって導かれる思考のフレームワーク、思考習慣の最たる例として、なんていうか最たる、なんていうか弊害の例として、僕は大学生は社会人ではないっていうところが最たる弊害だと思ってるんですけど、社会人っていう言葉は大体高校卒業、大学卒業、大学院卒業、まあ何でもいいですけど、何らかのそういうアカデミックなコースとか、専門能力の養成のコースとか、そういったものを終了して、あるいは途中で辞めて、企業とか、まあ役所とかに勤めるようになることを、なるタイミング、なった後のことを指して社会人って言いますよね。もうちょっと平たく言えば、就職してるかしてないかによって社会人っていう言葉を、使えますよね。でも、社会人っていう言葉ってすごくこう、言葉のイメージと実態とかけ離れてると思っていて、言葉は 社会の人って書いてあるんで、その、そこに、だから、社会っていうのは、人々って意味ですけど、人々の中の人ってことですよね、社会人って。で、それってなんだかこう矛盾してるなと思っていて、じゃあ社会人じゃない人は、社会の人ではないのかって僕は思っちゃうんですよね。大学生が社会人でないんだとすれば、例えば、社会人じゃない大学生は、なんというかこう、無責任な行動が許されるのかっていうような安易な発想が導かれてしまいそうですし、他にも、なんだろうな、社会人たるものこうあるべきだっていう文章があった時に、じゃあ、社会人じゃない小学生はそうじゃないんですか？まあ、小学生は仕事しないので、まあちょっと微妙かもしれないですけど、でもなんで、なんていうか、社会人っていう言葉を使うことによって、社会人と非社会人っていう区別を、思考習慣の中に取り入れることにつながるんですよね。と僕は思ってます。社会人っていう言葉を使ってしまうことによって、社会人っていうことによって、社会人と非社会人っていう明確な境界線を自分の中に取り込むことにつながるんですよね。社会人っていう言葉を使うっていうことは。でも、僕は社会人と非社会人の中に明確な境界線はないと思っていて、というか、まあだから、就職してるかしてないかによる社会人、非社会人の境界線はないと思ってるんですね。っていうか、実際のところどうなんですかね。社会人という言葉を使う人にとって、社会人と社会人じゃない人の境目は何なんですかね。例えば、就職したけど、仕事を辞めて、一定期間、無職で、就業せずに非雇用って言うとわけわかんないですね。雇用されていない状況の人は、大学も卒業し終わって一定期間会社員として勤めたんだけど、その後会社を辞めて雇用状態にない人のことは社会人なんですかね。社会人と呼ぶんでしょうか。ちょっとよくわかんないですよね。なんか社会人って言葉って企業勤めの人っていう意味なのかちょっとわかんないですけど、ともかく社会人っていう言葉によって意味したいものって結構微妙で、社会人って何なのかなっていうのを考えるとよくわかんなくって、むしろ社会人っていう言葉を使わなくても言えることって多いと思うんですよね。なんていうか、なんだろうな。ちょっと僕も社会人という言葉を使わなくなったので、ちょっとあんまり用例が思い浮かばないんですけど、ともかく社会人っていう言葉によって意味したいものって何だろうって考えたときに、実は社会人っていう言葉必要ないんじゃないかなっていう気がするんですよね。なので僕は個人的に社会人って言わなくていいだろうって考えてるんですよね。まあもちろん皆さんが社会人って言葉は重要だと思っているんであれば、全然使って構わないと思いますし、なんていうか僕の考え方はあんまり押し付けようとは思ってないので、僕はこう考えてますっていうふうな、ただそれだけなんで、押し付けようとは思ってないんですけど、でもあれですね、結構前回と今回と、僕のすごく個人的な心情についてお話ししているんで、このコメント欄がすごくこうディスカッションの場になったら面白いなっていうのは期待してるんですけど、なんていうか、例えば、
僕は理系文系っていう区別は非常に重要な言葉で、今後も使われ続けるべきだと思います
っていう議論が湧き起こったらすごく面白いなと思います。僕は多分、おそらく何を言われてもそういう主張には同意しないんだと思うんですけど、でも、まあ、確かにその考え方もあるよねっていう風にして、なんていうか面白い議論がコメント欄に湧き起こったら面白いなって期待してます。起きないかもしれないですけどね。でも、面白いですよね。こういうすごく個人的な禁止ワードで、だって NG ワードとして皆さん持ってるものって一つや二つないですかね。例えばなんていうか、死ねとか、バカとか言わないようにしようって思ったりしませんかね。言う必要のある場面って少ないですしね。なので、まあでも、ツイッターではよく言ってる人いますけどね。なんていうか、どうかなと僕は思いますけど、まあでも、そういう、まあ僕とポリシーが違う人なんだから、そういうポリシーの人もいるんだなと僕は思うしかないわけですけど、その人のところに出向いてって、
なんて言葉を使うんですかやめなさい
って言うわけにもいかないんでね。 そういうポリシーの違う人もいるんだなと思うしかないわけですけど、でも個人的 NG ワード持っている人って別にそんなレアじゃないと思うので、そういう中に例えば理系文系っていう言葉によって僕は悪い思考習慣が身についてしまうと思ってますけど、どうかなってこう振り返るきっかけになってみたりとか、あるいは逆に僕はいろんな例を挙げてますけど、僕が例として挙げたのは理系文系とかハーフとか本来とかしっかりちゃんと普通とか、そういう言葉は悪い思考習慣を定着することにつながるんで、僕はできるだけ言わないようにしてますけど、でもこれに限らず皆さんも皆さんのなんていうか生活の境遇があるはずなので、そういった中でよく出会うけどこれって良くないなと思ってる言葉ってきっともしかしたら探したら出てくるかもしれないんで、そしたら結構面白いんじゃないかなと思ってます。 NG ワードをこう積極的に自分に課すことによって自分の思考習慣っていうのを改めて、ひいては行動とか習慣とか生活、そして運命を変えることにつながればなと僕は思ってるんですね。なので皆さんもそういう取り組みをなんかこう検討してみるのはもしかしたら面白いかもしれないですね。もちろんやんなくてもいいですけど。さっき喋ってたのは何でしたっけ？社会人か。社会人について喋ってましたけど、社会人っていう言葉が必要な場面が僕にはあんまりピンとこなくって、なのでじゃあ社会人って言葉言わなくていいじゃんと思ったんですよね。なので社会人って言葉は NG ワードにしてます。僕の NG ワードっていうのは、まあ、前回も喋ってますけど、ツイッターで禁止にしてるんですよね。ツイッターは本当に結構 NG ワード、個人的 NG ワードを設定するっていう活動も、実はツイッターでミュートワードっていうのを設定できるんですけど、ミュートワードを設定できるっていうのを知ってから始めてるんですよね。ツイッターのミュートワードの設定っていう機能を知った時に、なんて便利なものがあるんだと僕感動して、理系文系という言葉はバカバカしいにも程があると僕は過激派なのと思ってたわけですけど、でも見ないわけにはいかないわけですよ。誰フォローしてる人がツイートしちゃったら。でもミュートワードっていう機能を使えば、僕がフォローしてる人であっても理系文系って言葉を使ってツイートしてる場合には見ずに済むんですよね。それって僕にとってすごく快適で素晴らしいことだと思っていて、でもミュートワードってたくさんミュートできると思うんですね。なんかいろんな差別用語とかって見るの不快じゃないですか。そういった差別用語をミュートワードにするとか、罵詈雑言をミュートワードにするっていうのが多分妥当ですけど、まあツイッターの想定する使い方だと思いますけど、典型的な使い方だと思いますけど、まさか理系と文系をミュートワードにしてる人ってそんなに多くないと僕は思いますけど、でもとにかくミュートワードっていうのを知ってから、なるほど、NG ワードっていうのを自分で決めればいいんだっていうことに気づいたっていうか、ひらめいたんですよね。なのでツイッターのミュートワードっていう機能を知ってから、僕はよし、じゃあ積極的に見ないようにしようとか、言わないようにしようとかっていうことを自分にこう制限として課すようになったんですよね。なので結構このツイッターのおかげで僕はミュートワードとか、NG ワードを自分に課すっていうことをするようになったし、それによって僕が身につけたくない、望まない思考習慣を自分から排除する、自分から遠ざけることが上手にできるようになったなって感じてるんですよね。そういう点でツイッターのミュートワードっていう機能はすごく画期的で僕にとってありがたいんですけど、困ったことに YouTube ですよね。YouTube はミュートワードとかって設定できないんですよね。ミュートワードってただなんていうか、自分には見えないようにするっていうだけじゃないですか。すごく個人的な問題ですよね。差別的な発言を行っているアカウントがあったら通報するとかっていうのは全然個人的ではなくって、もうちょっとこう全体的な行動じゃないですか。全体に影響があるし、その相手を正すとか相手を排除するとか、そういったことをシステムの運営者に対して要求するっていう、すごく周りを巻き込んだ行動ですよね。それに比べて自分で言わないようにするとか見ないようにするっていうのはものすごく個人的で、すごくこう小さくまとまっていて他人に影響を与えないっていうところで僕はすごく気に入ってるんですけど、 でも僕、ツイッターと YouTube 結構好きなんで、ツイッターも YouTube もよく見たりするんですけど、YouTube ではミュートワードっていうのはないんですよね。まあ、それはそのはずでしょうがなくって、YouTube の、ツイッターのコンテンツのほとんどはツイートっていうテキストデータですけど、YouTube のコンテンツのほとんどは動画データじゃないですか。で、動画の中にどういう単語が登場したかっていうのは、もちろん YouTube はその字幕を作るっていう機能を持ってるんで、今の知れ事がてらとか、ラジオ番組とかみたいに、喋るメインの動画であれば、字幕ってつきやすいと思うんですね。まあ、とはいえそれも正確ではないですけど、とはいえ、でも、いろんな人が同時に喋っちゃうようなものであったり、あるいは BGM が大きい動画だったりとかすると、文字起こしっていうのは、なかなかこう正確にいかない場合があるし、YouTube が確実なデータとして持っている情報は、コメント欄とか、あるいは動画のアップロードした投稿者が設定した動画タイトルとか説明欄の説明文ですよね。なので、YouTube のサービス運営者が持っている確実なテキストデータっていうのは実は少なくって、ほとんどのコンテンツは動画にあるわけなのでね。なので、あんまり YouTube はミュートワードを設定するには向いてないサービスですよね。ミュートワード設定しようと思えばもちろん動画タイトルにミュートワードが含まれていれば、表示しないっていうことはもちろんできるとは思いますけど、まああんまり向いてないですよね。だって動画のタイトルと内容っていうのは、関連はしますけど、動画タイトルっていうのは要約の要約の要約でほんのちょっとしか情報が入ってなくて、動画の中に膨大な情報があるのでね。なので、動画説明欄に文系っていう単語が入ってなかったとしたって、動画の中で文系っていう単語が登場する可能性はあるわけなので、まあ、ともかく、ミュートワードっていうのは YouTube ではシステムとしてサービスとして設定しづらいなぁとは思いますけど、まあ、ともかく Twitter でミュートワードっていうのを設定できるのは僕にとってすごくこう、個人的にありがたい。僕はそれによってすごく助かってるんですけど、助かってるっていうのは僕の個人的活動、個人的 NG ワードを設定するっていう僕の個人的な活動が非常にはかどるっていうか、うまくいくので、とてもいいなと思いつつ、YouTube でもミュートワード設定できたらいいなと思ってます。その動画を削除するとかっていう、そういうドラスティックなことじゃなくって、もっと、ささやかに、もっと、なんていうか、細かくっていうか、もっとささやかに、ただ、俺には見えなくなってればそれでいいっていう、それだけですね。なので、まあ YouTube は、まあ難しそうではありますけど、そういうのできたらいいなとかって個人的には思ってます。で、もう一つだけ、最後に一個だけ僕の持っている個人的 NG ワードを話しすると、これは最近追加したんですけど、社会不適合者っていう言葉ですね。社会不適合者っていう言葉は、社会に適合できていない人っていう意味だと思いますけど、この言葉を使う人っていうのは、この言葉によって何を意味したいかっていうと、おそらくツイッターとかでよく出てくるんですよね。で、僕は最近、この言葉見たくないなと思って、ミュートワードにしたんですけど、社会不適合者って、どういう文脈で使われることが多いかと僕が感じてるかというとですね、結構、意外と他人に対して使わないんですよね、社会不適合者って。何々さんは社会不適合者だから、組織にいてほしくないとか、他人を断罪するために使われる言葉じゃなくって、どっちかっていうと、僕は社会不適合者だっていう感じで、自分を卑下したり謙遜したりするために使われていることが多いなって僕は思うんですね。なので、結構社会不適合者って字面だけ見るとかなり強烈で、なんていうか強い言葉に見えますけど、実際の多くの人の使い方は他人を断罪するために使ってるというよりも、なんていうか自分を卑下するために使ってるかなっていう気がするんですよね。もちろん違うかもしれないですけど、でも、その他人が自分のことを卑下してる様子って見たいですかね。僕はあんまり見たくないんですけど、セルフハンディキャッピングっていう言葉さっきも出しましたけど、セルフハンディキャッピングってよくあって、 テスト前に、俺今日全然寝てないわとか、だから、かっこ、だから俺はしんどい状況にあって能力が発揮できないかもしれないっていうことを意味するわけですけど、とか、なんだろうな。まあ寝てない自慢が多いですよね。まああと、学校のテストの前に全然勉強してないわーって言って、かっこ、だから俺は条件が悪い、不利な状況にあって、テストで点数が取れないかもしれないってことを願意してたりとか、あと、あるいは何でしょうね。ちょっとわかんないですけど、まあいろんなこうセルフハンディキャッピングの例ってあるじゃないですか。社会不適合者もセルフハンディキャッピングなんですよね。事前に言い訳しておくっていうやつですよね。なんか、何らかの自分の失態を合理化するために事前に予防線を張っておいてセルフハンディキャッピングして、俺はなんていうかメンタルが弱くって他人からバーゲン、バリ雑言浴びせられるとすぐ精神的な不調に陥ってしまうんだけど、それはなぜなら僕が社会不適合者だからで、それは罵詈雑言を浴びせられるよりも前に宣言していたよねっていう、そんなに詳細なこうロジカルに考えてるとは思いませんけど、まあちょっと罵詈雑言の例は適切じゃないですけど、まあともかく、自分の何らかの失策が将来起きうると感じた時に、事前に予防線を張るのがセルフハンディキャッピングじゃないですか。でもそれってこう見苦しいっていうか、なんか見ていて、なるほど美しい、称賛するパチパチパチっていう感じじゃないですよね。あと単純に自己肯定感が低くって、本当に、なんていうか自己評価がすごく低いだけっていうこともありますけど、まあいずれにしても、称賛するような発言じゃないですし、それを見ているこっちも気分が良くなって、なんかブラボーっていう気持ちにはならないですよね。なので僕は社会不適合者っていう言葉は見なくていいかなって僕は思ってます。なんか社会不適合者っていう言葉によってセルフハンディキャッピングして、こう事前の予防策を張っているような言動とか、あるいは自己評価があまりにも低くって、自己肯定感がすごく低くって、なんかこう、意味なく自分を卑下するような発言とか、いずれにしても見てて、ああ、気持ちいいなーって、この人の発言って面白いなーとは僕は思えないので、見たくないかなと思ってます。まあ、とにかく、社会不適合者って言葉は、もともと僕は使ったことがないんですけど、他人に対して使うなんてもってのほかだなって思いますけど、何をもってそんな強い言葉で非難してるんだって思いますけど、まあでも自分に対しても僕は使ったことないですけど、自分で使わないことはもとより、他人が使ってるのも、なんか聞いていて気持ちいい言葉ではないかなって思ってます。まあでも僕がここに挙げたような言葉は本当にここに挙げたようなって今まで言ったいくつかの単語はすごく僕の観測範囲にすごく依存しているので僕の観測範囲では使われることが多いんだけどかといって僕は見たくないっていうことで僕の観測範囲で登場する僕が望まない思考習慣をもたらす単語たちっていう言葉なんで皆さんに必ずしも当てはまるとは思わないですけど、だから皆さんの周りで社会不適合者、社会不適合者って言いまくってセルフハンディキャッピングしてる人が大勢いるかどうかわかんないですけど、まあ、とにかく、皆さんもね、皆さんの観測範囲の中で望まない思考習慣をもたらす悪い言葉っていうのがもし目につくようであれば、それを意識的に禁止するでもいいし、見ないようにする、聞かないようにするのも悪くない取り組みだと僕は思います。結構おすすめですね。特に見ない、聞かないは現実世界では難しいですよね。ちょっと待ってそれ言わないでっていうわけにもいかないので、まあ言ってもいいですけど、言うわけにいかないんで、聞かないようにする、見ないようにするっていうのは、本当に理想的なツイッターみたいな空間でしか実現不可能ですけど、でも、自分で言わないようにするっていうことはいつでも始められるのでね。なので、例えば、さっき言った、ちゃんととかしっかりとかっていうのは結構本当におすすめで誰にでも適用できると思いますけど、 ちゃんととかしっかりっていう便利ワードにこう惑わされて、自分の思考の解像度をぼんやりさせないで、もっとシャープに物事を的確に描写する能力を鍛えるために、ちゃんととかしっかりっていうのを個人的に NG にするっていうのは悪くないと思うんですけど、まあそれに限らずですね、いろんな取り組みっていうほどじゃなくて、本当に個人的なものなんで、誰かに強制するようなものでは全然ないので、本当に個人的ではありますけど、でもやって損はしないものだなーって僕はやっていて感じています。まさにこれは最初に言った通り、マザーテレサの言葉で、思考は言葉を作り、言葉が行動を作り、行動が習慣を作り、習慣が性格を作り、性格が運命を作るっていうことを考えたときに、思考習慣とか言葉遣いとか、そういったものに制限を課すことは、やっぱり自分の運命を望んだ方向にコントロールすることにつながるんじゃないかなって僕は思ってるので、僕はこの個人的 NG ワードっていう取り組み、本当に個人的な小さな取り組みですけど、これについては結構満足してます。まあもちろん、嫌がらせでこの動画のコメント欄に、文系による文系のための文系論みたいなものがこう登場しちゃったら、僕は度肝を抜かれますけど、まあとにかくですね、こんな感じで僕は考えてますと。この辺で終わりにするとして、動画見るとですね、ちょうどうまくできてますね。最後の小さい丸の穴のシームを設定するのがすごく苦戦したんですけど、でもまあとにかく上手にできてよかったです。この次はですね、スカルプティングって言って、この今単純なメッシュがありますけど、そのメッシュに複雑な起伏をつけていくっていう作業っていうかチュートリアルがあるみたいなんで、それも楽しみにやっていこうと思ってます。今回はここで終わりにしようと思います。ご視聴いただきありがとうございました。